それでは1番目です、九州線について、ジェットフェルの減便がですね延長になりました。6月いっぱいだったのが10月いっぱいと、もともとその6月いっぱいでできるはずだったのかということも含めてですね、でなぜそのまた10月かというその原因も含めて、ご説明をお願いしたいと思います。それと、だんだん採用をですねされてあるみたいです。今のところなんか6名が採用予定という感じでお伺いをしておりますが、現在のちゃんとした状況等を教えていただきたい。そしてまた一斉に退職されたということをお伺いをしております。そのために、船員不足として、減便になったと、この現状ですね、今社会の現状不足ということがどこの企業もあります。不足しないために企業はいろんな努力されています。企業努力が果たしてあったのかどうか、まあ、そういうところも含めてご答弁をいただきたいと思います。そして2番目です。厚労対策協議会に、市長も出席されております。その中でいろんな経済団体と、識者、それぞれですね、いろんな意見が出されたと思います。もう我々の生活に直結することからでもそうですし、まあ、教育関連もあるかと思いますが、その辺の、意気師としての対応受け止め方ということを、まずご答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
山口豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。長上副市長。
山口議員のご質問の1点目、ジェットホイールの減便延長に関する現在の状況、そして事業者の企業体質についてということでのご質問にお答えをいたします。事業者でございます九州郵船からは、まあ、全国的な船員不足に加えまして、本年3月末に、まあ、急遽複数名の退職者が発生をし、安全運航に必要な有資格者が確保できなくなったことが、まあ、今回の減便延長の主な要因であるとの報告を受けております。現在の採用状況につきましては、各種 SNS を活用した求人動画の配信などをはじめ、多様な求人活動を、まあ、展開をした結果、本年度に入りまして60件を超える問い合わせや、まあ、応募がありまして、内定者を含め10名の採用を予定しているとのことでございました。しかしながらジェットホイールの運航に必要な有資格者につきましては依然として不足をしており、さらに未経験者には数年の経験や研修が必要になることなどから、当面はジェットホイール一隻体制での運航が継続される見込みであるとのことでございます。またご指摘のありました企業体質に関しましては、本社は九州郵船の株主であり、駅市航路対策協議会としても事業者の経営状況や運航体制等について継続的に情報収集、また状況の把握に努めているところでございます。そのような中で事業者からは全乗組員を対象とした労働環境に関するアンケートを実施をされ、課題の把握と改善に努めていることに加えまして、コンプライアンス体制の強化や船員のキャリア形成支援など、働きやすい職場づくりに継続して取り組んでいるとの報告も受けております。そして壱岐市航路対策協議会といたしましても、今後の採用状況や職場環境の改善状況等につきまして注視をしながら、引き続き事業者との情報共有を図りまして、市民生活そして観光に不可欠な航路の安定的な運航確保に向けて必要な連携を行ってまいりたいと考えております。次にご質問の2点目、航路対策協議会における関係団体からの、意見と市の対応についてお答えをいたします。本件につきましては、本年3月23日に、開催をされました長崎県離島航路対策協議会引導寺唐津航路分科会において、九州郵船株式会社から船員不足による運航体制縮小について報告を受け、その後も5月1日そして6月8日に壱岐市航路対策協議会を開催し、船員確保の状況や今後の運航見通しなどについて 継続的に協議、そして情報共有を行ってきたところでございます。厚労対策協議会では各委員から、当然ながら早期の二席体制復帰を求めるご意見や、お盆期間を含めた繁忙期における輸送力の確保、また駐車場の混雑緩和に向けたジェットホイールの離発着口の変更等の要望、ご意見がございました。市におきましてもこれらのご意見やご要望を踏まえまして、市長より九州郵船に対し早期の運行体制回復や輸送力の確保について強く要望を行っているところでございます。また将来的な船員確保に向けまして、本年5月18日に九州郵船とともに国立唐津海上技術短期大学校を訪問いたしまして、現状や課題について情報共有を図ってきたところでございます。その中で企業が本人に代わって奨学金を返還する代理返還制度を利用している学生の事例などについてもご紹介がございました。今後事業者とともに本制度の活用や支援のあり方について検討研究をしてまいりたいと考えております。離島航路につきましては、市民生活や地域経済を支える、これはもう極めて重要な命綱でございまして、その安定的な運航の確保は重要な課題であると認識をいたしております。岸といたしましては、今後も国や県そして事業者と緊密に連携しながら、人材確保を含めた航路の安定維持に向けて行政の立場から必要な働きかけを行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
山内議員。
はい、はい、ご答弁いただきましたが、もともとその九州郵船さん民間な事業者のものですから、島根県の丸山知事ですね、あそこも船員不足で、減便体制となっておる。ただこの知事の言い分が、社長頑張ってくれよと、一言ボンと切ると、気持ちわからんでもないなと思うんですが、やはり株主として、高対協に行っている市長のお立場からもですね、やっぱここはしっかりと我々からもお伝えをしていかなければいけないと思っております。で、先ほどですね、船員不足に対して、どこも働き手を探している状況ですね、どの企業も。その中で、こういう船員不足に至った理由ですよね、理由原因、そういうことをまずもって、九州郵船の方はですね、受け止めてあるのかどうかということをちょっとお伺いしたいのと、あとはその今10名の採用予定者がおられて、これから訓練、研修等で、現場勤務するまで何年かかかるとかですね、そういう期間があるというふうにおっしゃられましたが、この間に、またもや離職者とか出ない対策、そういうことをですね、実際今九州郵船さんがやられているのかどうかということも含めてですね、ちょっとお尋ねをしたいと思います。
中上副市長。
山内議員のご質問にお答えをいたします。まず船員不足の九州郵船さんの受け止めということでございます。この結局船員が離職するというようなこと、ここの原因についてはさまざまな要因があるというふうにお聞きをしておりますけれども、それはやはり待遇面だとか職場環境などいろいろこう考えられるところもあると思っております。またお聞きする中では、特に家庭や、お子様を持つ、若い船員の方にとっては、毎日自宅にこう帰れるような職場を希望されているというようなことからも、退職される方が多いというようなこともお聞きもいたしております。九州郵船といたしましても、この状況は非常に極めてですね、重大なこととして当然こう捉えてありまして、先ほど申し上げましたように、さまざまな人員の確保に向けてですね、今取り組みを行っているというところでございまして、市といたしましては今後もですね、航路対策協議会をもうこれは毎月のように現在開催をしておりますので、その状況等の把握も含めてですね、一緒に考えるという意味も込めまして、航路対策協議会でもまた十分検討意見をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。
山内議員。
はい、そうなんですよね。まあ、先ほど私も言いましたが、まあ、民間事業者であってですね、なかなか行政が首を突っ込むわけにもいかないんですけども、やはり市民の足としてですね、給油さんには頑張ってもらいたいという気持ちも込めて言っております。いろいろこう、まあ、考えられる点はあるのかなと思ったりですね、まあ、全国的に船員不足だったり、まあ、船員だけじゃなく、各企業も、あの手この手を引いてですね、従業員の確保に乗り出ていると。やはりまあ、旧体質がおかしかったからそうなった可能性もあればですね、でこれからそういうふうな、新規採用も含めて、離職者を出さないような対策も、同時に、九州郵船の方にはですね、交代卿の時でもよろしいです、何かあった時でも要望でもよろしいですから、どんどん進言をしていただいて、これからそういうことがないようにしていただきたいと思います。たまたま今回、ジェットホイールの減便で済みましたが、これがまたフェリーとかになるとですね、本当にこう物流がストップして、これも一大事になります。前回ですね、筑紫の時に、そういうふうに思われたこともあると思います。たまたま、ドックに間に合って筑紫が復活したか良かったもののですね、それが、そのまま引き続きだと、もう完全に物流に影響を及ぼします。まあ、物流に影響を及ぼすということは、もう生活に直結してくることですので、その辺も含めて、九州線全体の課題としてですね、我々が共有しているということをぜひお伝えしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。そしてですね、まあ、ハラスメントとかっていうことをもう先ほど話が出ましたが、そこを追及することは毛頭ございませんで、やっぱり船に乗るということは身の安全を確保するということですので、やはり訓練とかですね、編集とかで必ず厳しい言葉も出てくると思います。そういうことをしっかり受け止めてもらえるようなですね、人材確保、人員の育て方、まあこれどこも一緒ですけども、そう一刀両断にハラスメントって言ってしまうとですね、安全なところが目に見えてしまわなくなりますので、その辺も、ぜひお願いをしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。給油に関してはですね、引き続き、しっかりと対策をですね、伝えていただけるようによろしくお願いいたします。そして、先ほどお許しをいただいた分で、またこう九州郵政にかかる問題なんですが、特殊手荷物っていうことがございます。これ、たまたまバイクのことなんですが、ちょっとですね、利用者と会社側とのなんか認識のズレがですね、私こう聞いてて、どっちの言い分もわかると、どっちの言い分もわかるんですけども、やはりこれも一つの船員不足も絡んでいるなというのが、見えました。というのがですね、カラスコールは5台っていう制限があるらしいですね。で、壱岐対馬コールは2台、まあ、バイクで言うと2台とかっていうふうになってるっていう聞いてるんです。なぜかって聞いたら、経由地がある問題があるからというふうに私ちょっと捉えたんですけども、その辺でですね、特殊手荷物は予約ができません。ただ、二輪車はよくはできないけれども、三輪とかトライクになると、今度車両構想としてよくができると。しかしながら3メーター未満の料金を払わないといけないと。まあ、なんかどっちもつかないような状況になってたんですね、当時。それが最近こういう九州郵船の話がボンボン出てきたときに、予約もできない。ましてやその苦情も来ると。お客様から、苦情も来る。しかしなんか、この苦情を聞くと、やむを得ないんですよね。こうバイクを止めるときに、どこにロープというか、バンドを止めるかとかで、その段階から、結構お客様は、ここはやめてくれ、ここはやめてくれとかっていうことが合ってるみたいです。あと、魚を輸送するトラックから生じる魚のこう汁とかですね、そういうのがタイヤについたとか、お互いがですね、やっぱ気持ちよくこう利用していただくためにですね、ちょっとここは大きく宣伝というか広報をしてですね、分かりやすくやっていただくことが必要だなと思って、ちょっと今回説明をお伺いしますということで出してます。ちょっとご答弁許されてるんだったらよろしくお願いします。
中上副市長。
はい。山内議員の、 特殊手荷物と申しますかバイクの件についてのご質問にお答えをいたします。議員のご指摘の内容につきまして、私どもは九州優先に確認をさせていただきました。まずバイクの等の特殊手荷物につきましては予約制ではなくて出航50分前までの先着順による受付を行っているということでございます。積載につきましては車両甲板内の限られたスペースを利用して行うということから、その日の乗用車あるいはトラック、貨物の積載状況によりまして利用可能なスペースが変動をすると、そのため博多航路唐津航路ともにあらかじめ一定の積載台数を設定して案内することは困難でございまして、当日の積載状況によっては制限が生じる場合があるとのことでございました。また積載台数の違いについては就航をしております船舶によって車両甲板の構造あるいは全体の積載許容量などが異なりますので、加えて貨物需要が多い航路と乗用車利用の多い航路では甲板内の配置も異なるということから、結果として積載できるバイクの台数にも違いが生じているということでございます。種類とか排気量の区分につきましては運賃表に記載されておりまして、自転車等の軽車両、そして原動機付き自転車、これ 125cc 未満ですが、ミニカーの登録車両、二輪自動車の区分に基づいて料金が設定されているという状況でございます。なお排気量によっては積載の可否を判断、排気量によってですね積載の可否を判断しているというものではなくて、運賃区分として排気量による区分を設けているということでございました。これらにつきましては、海上運送法とか、運送約款とかのルールに基づいた手続き、またあるいは対応がなされているものと思っておりますけれども、市といたしましては利用者の皆様がですね安心して利用できますように、そうした事業者九州線に対しましても積載条件や受付方法等についてですね、より分かりやすい情報提供に努めていただくように申し入れなどをしていきたいなというふうに考えております。以上です。
山口議員。
はい。なかなかその、副首相から答弁もらう話でもないかなとは思うんですが、やはりこう食い違いがあると、トラブルの種ですので、またこういう時期ですからね、余計に、渡辺は心配して今回、一般質問することでもないんですが、ちょっと公にさせていただいて、皆さんに知っていただこうと思って質問させてもらいました。もう決まっている台数とかっていうのがなんかこう市場というかこう周りで出回ってるらしくって、先着順っていうふうにさっきもおっしゃいました、先着順っていうふうになっていると。ただしかしながら船員の状況、その航路の状況、積み荷の状況によればいいですよっていう時もあるとか、そういう話も聞いてます。それが多分トラブルになるんだろうなと思ってますので、その辺もこううまくですね、ごまかすじゃないですけど、うまくそのこういう状況だったら大丈夫ですっていうふうなこう文言等をですね、やっぱ九州線から出すべきだなと思ってます。それがやっぱりお互いが気持ちよく、使える状況になってくると思いますし、多分いろんなこう、苦情等もきっとなくなるんだろうなと思います。そこで一筆書いてですね、もうこう何か事故があった時には一切責任を負いませんとかって、そういう文言まで書かせると、また変に上から目線でって言われたりするので、やっぱりしっかりとまずはこう知っていただくことから始めて、それを九州線さんの方にも周知をしていただいてですね、お互いがこう気持ちよく使えるようにしていただきたいと思ってますので、その辺もよろしくお願いします。最後、この質問の最後1点お伺いします。市長にお伺いします。航路対策協議会で、市長と宇瀬県議と SNS を出されておりました。その中で、8月8日から16日のフェリーをなるべく多くの、人が乗船できる船に帰るほか、期間限定でジェットホイールを2隻体制にできないかを検討お願いしましたとありました。現状無理だろうなという話ですが、これ何か進展ありましたか。
篠原市長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。 フェリーに関しましては、より大きなですね、船体に変わるということは聞いております。でジェットホイールにつきましても、まあ、なかなか厳しそうだと。もう少し具体的なお話しますと、お盆の期間中に4便にすると、今3便なんですけども、というような話があったんですけども、1便が対馬の直行便にしたいと。まあ、結局4便、1便増えてるんですけど、一気には、まあ、その影響がないといいますか、というところであったので、まあ、当然運行時間決まってるんですけども、その中でどうにか、例えば朝早く出るとかですね、という形で駅まで寄ってくれないだろうかと、結構しつこくは聞いたんですけども、やはり、まあ、10分ぐらいの差、1便に関しては10分の差なんですけど、それがまあ前後になるので、1日で見ると、まあ、3、40分ずれてしまうというところで、まあ、持ち帰ってはいただいてるんですけども、多分厳しいだろうなとは思っておりますし、まあ、対馬のことを考えるとですね、まあ、対馬が駅の人だけで、対馬に帰れないとかいうことも、まあ、あろうかと思いますので、まあ、そこは今九州線に、まあ、行き死の意見としては駅にも寄っていただきたいという話はしているところですけども、まあ、難しいかなという感覚であります。以上です。
山口議員。
はい。じゃあ船が大きくなるってどういうことですか。ちょっとそこだけすいません。
砂原市長。
すいません、今ちょっと細かい鮮明なやつは持ってないんですけども、絆とどっちがどっちだったかな、筑紫の方は大きいだったと思うんですけど、普通だったら絆のところを筑紫に変えてもらうっていうですね、そういう今のある船でより乗る船に変えるというところです。以上です。
山口議員。
はい。航路を変えるってことですよね。そしたら船を入れ替えるってことです、航路にやって。はい、理解しました。なんかすごい とんでもない船が来るのかなと思って、今そういう感じだったのでですね、サンフラワーが来るのかなと思ってちょっとびっくりしましたが、まあ、ジェットフルに関してはもう、先の減便までこう、ね、お示しがいっている。ただ、まあ、しかしながらこうできれば早めに対応したいということですが、まあ、8月というともう2ヶ月先のことですので、またここでですね、急いで事故が起きるとか、また離職者が出るとかっていうことは、ちょっとそこは慎重にやっていただきたいと。で、やっぱ対馬のこともありますので、これ行きだけの問題じゃありません。対馬の問題もありますので、そこの辺も踏まえてですね、やっぱ対馬の方が多分一番苦労されてるんだと思ってます。ジェットホールに関しては。そこは、対馬の先方の市長とですね、緊密に連携を取りながら、給油ともですね、バランスよくやっていただいて、解決をしていただきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。九州郵船さんに関してはこれで終わります。次に移ります。失礼しました。法定外目的税です。これ昨年の12月会議の時に、質問させていただきました。ちょっとね、私、一般質問、大変しつこくやる方ですので、というまでやめないぞというポリシーのままやらせてもらってるんですが、やっぱ財源の話が皆さんね、お得意なようで、常に財源と言われて、こう、交わされてきた我々ですが、あと財源と検討という言葉にですね、だんだん交わされてきてですね、先ほどからも、その話伺ってますが、オーバーツーリズム対策で、法定外目的税、宿泊税等はですね、最初創設されたんですが、現状なかなか、そうはいかないと。しかしながら、財政的にも厳しい、自治体が増えていると、何か特殊な財源がないかということでこれに取り組まれているところ、ございます。今回ですね、宿泊税は県の方から打診があって、塚本部長の答弁は、県の動向を注視しながらとかですね、適切な財源確保の手段がないかどうかをはじめとかうんぬんと言われる答弁がありました。そういうことも含めて今回その入島税ですね、入る島の税も含めて、ちょっとご質問させていただきたいと思っています。財源がなければもう自分たちで作るしかないんですよね。ただふるさと納税もちょっとなかなか先に進まない状況というのもあります。 そこで岡部長に話をそらすわけではありませんが、その辺をですね、皆さん共有していただいて、財源ということはもう全体のことですので、そこに限ったことではございませんので、やっぱり一緒に考えるべきだなと思っています。それで、昨年の12月の会議の時に、いろいろ検討とされておりました。そして、メリット、デメリットも聞きまして、メリットとしてはやっぱ持続的な財源の確保ができると。しかしながらデメリットとしては、税の徴収事務を担う業者の負担と。そういうこともありますということでありました。その後ですね、今日まで、どういう対応されたかということをお伺いします。よろしくお願いします。
塚本地域振興部長。
7番、山内議員のご質問にお答えいたします。12月会議以降、何かしら検討はなされたのかとのご質問ですが、12月会議でご説明いたしましたとおり、導入には新たな観光振興財源の確保につながる一方で、市内観光事業者の徴収事務負担や旅行者の訪問意欲低下など懸念される課題や整理すべき事項が多岐にわたるため、長崎県の動向や他市の事例などを参考にしながら慎重な対応が求められるとの認識でお答えさせていただくところです。また長崎県における宿泊税の導入につきましては、現段階では明確な方向性は定まっておらず、今後導入の有無も含め検討がなされるものと伺っておりますが、具体的な進展はないようでございます。以上のような状況であり、長崎県の状況を注視しているところであり、市としまして、宿泊税、入湯税につきまして、関係機関と導入の有無を含め、協議を進めておりますが、壱岐市に最適な形で進められるよう検討してまいります。
山内議員。
はい。はい、残念な答弁でした。結果的にやっぱ県の動向を注視しながらということが、メインだったのかなというふうに思います。じゃあ、入湯税にチャレンジしてみてはっていう県もあるんですが、宿泊税に関してはですね、県からの打診があって、うんうんとか、ただ、このお金の流れが適切に反映されているかどうかっていうのがわからないという状況であれば、入湯税を積極的に壱岐市からちょっとチャレンジしてみるということも一つの手じゃないかなと思いますが、市長のお考えいかがですか。
篠原市長。
はい。山内議員のご質問にお答えをいたします。議員がおっしゃる通りですね、入湯税、私も先ほどの、課題の一つで、徴収事業者、宿泊税で言えば宿泊事業者さんたちが、さっきの109ありますので、そこで皆さんが取ってもらうその事務、そしてまたシステムを作るというところでですね、非常にデメリットが多い。簡単に考えると、入ってくるところで取れれば、先ほどの九州線、本人たちは言ってないですけども、と ORC さんと2つではあるので、そこはクリアできるんじゃないかと、私も思っておりまして、で、実は1月のですね、21日に、総務省の自治税務局に私が課長だったと思いますけど、ちょっと相談をしに行きました。で、入湯税に関しましては、実際ですね、沖縄の4つの島と、あと有名なのが宮島ですね、広島県のが取っているんですけども、そこと壱岐のサイズ感が全然違うというところもありまして、うち壱岐市のサイズ感でやるっていう事例はないけれども、取れないことはないというのが、総務省さんのご回答でありました。で、また、ただ、入湯税、を取る、名前がちょっとややこしいんですけども、他にどうしようもないから税金は取るものであるので、他に代替措置があるんだったらそっちを優先しなければいけないということで、お湯の方の入湯税ですね、そちらを増額をするとか、税ではなくて、入湯料のような形で、 まあ、協力ベースで、もらうとかですね、まあ、いろんな可能性が あろうかと思っております。まあ、それも含めて、まあ、先ほどの山口議員がおっしゃるように、まあ、検討って言葉は議員の皆さんからすると何もやってないだろうって思われるかと思うんですけども、まあ、本当に検討しているというところでございますし、入党税、まあ、に関してはですね、特に前向きに検討しているというところでございます。以上でございます。
はい、山内議員。
はい、やっぱ聞いてみるもんですね。市長のお考えとなかなかその田本部長の答弁の整合性がここではっきり分かったのかなと思いますので、まあ、入党税はですね、そのおっしゃる通り、まあ、税ということには皆さん敏感で、ちょっと引いた感じでですね、取られられかねません。やはりまあ、入党料とかさ、容易に入る税、そっちの方を増やすとかって、まあ、方向性はいろいろあるかなと思いますが、こういう時期ですね、デッドホイールが減便になって、なかなか島に来れない、こういう時にこそ、制度設計からしっかり始められて、先のオーバーツーリズムに対して対策ができているようにですね、その時に、せーの、用意ドン、スタートで、入党税、徴収いたします。っていうふうに持っていけるとベストかなと思いますので、もう手段がないから招いているんじゃなくて、先のことを見据えてしっかり我々と政治家と、一緒になってですね、島の未来を作っていきたいと思っておりますので、その辺も含めて、財源は必要です。なのでやっぱ入党税をしっかり始められてですね、そこに伴って、宿泊税もいいヒントが出れば同調してやっていくのも手じゃないかなと私は個人的にも思いますし、そういう方も実際おられます。なので、一緒にこう考えていきたいと思っておりますので、せっかく市長の答弁がありましたので、ぜひそこは今度聞いたときは検討ではなくてですね、 Do に走っているかなと思っていますので、そこを期待して、この質問はちょっとここで切り上げさせてもらいます。また質問させてもらいますので、その時はよろしくお願いします。はい、本日最後の質問になります。ですね、磐越道の、ちょっと痛ましい事故がございました。高校生がですね、部活の移動中に18人が死傷した、これ私立国立高校でした、新潟市のですね、問題。なぜかこの事故から、文科省と国交省がガラッと動き出したということがなんか大げさに取り沙汰されておりましたが、実際それまでにはいろいろとこうあったわけですね。ちっちゃい事故とか、まあ、長崎の私立高校でもこう横転したということがあって、その都度そういう学校においては、ちゃんと安全対策を取った上で、しっかりと対策をしてきた。ただ今回の事故に限ってはちょっと悪質性もあったということで、大変問題になっておりました。で壱岐の場合ですね、まず船に乗って、それからレンタカーとか、まあ、中隊連とかになると団体大型バスで移動して大型バスで帰ってくるとかっていうふうになっておりますが、遠征とかですね、対外試合とかに関しては、まあ、保護者様そして部活の先生とかスタッフの方がこれはもう全員で、やられております。まあ、その辺も含めて、まあ、公務員の働き方改革とかっていうことも謳われてはきたと思うんですが、これから、令和10年にかけて壱岐市も部活動の地域展開が始まります。これだからではなくて、まず共有していただきたいのが安全対策だけに、重点を置きすぎると、部活、文化活動でもそうですが、それを、頑張っている子どもたちの活躍の場が絞められてしまうと、そういうところの共有だけはしっかりお願いしたいと思っております。何でもかんでも安全だから これは危険だから危険だからとかと言ってしまうと、どうしても幅が狭まりますので、そういう中でこれからですね、こういう事故が起こらない、強いて事故が起こらないプラス、子どもたちがしっかりと活躍できる場を作っていただけるようなその移動手段等をですね、今回、質問させていただきました。事前に一応お話をお伺いしておりますので、その辺も私もしっかり聞いた上でご答弁の方よろしくお願いいたします。
山口教育長。
まず 今般の磐越道の事故で亡くなった高校生の方のご冥福をお祈りしたいと思いますし、また怪我をされた方々もですね、高校総体前で期待されてたと思うんですけども、怪我で無念の思いをされていると思います。もう一日も早い回復をお祈りしたいと思います。この事故がありまして、長崎県教委の方から、市内の高校につきましては5月8日に、学校部活動における生徒引率の安全管理の徹底を求める文書が出されております。それから私の方からは市内の小中学校に対しまして5月14日に同様の内容の文書を出しております。まあ、内容はですね、法令に基づく交通機関の利用、保護者の承諾を取得すること、顧問による校庭計画を作成して校長に承認してもらうこと、あるいは事故を起こした場合はすぐに救護をしたり通報したりするというようなことを求めているものでございます。まあ、本来ですね、先ほど議員もおっしゃったように部活動とかですね、ジュニアのスポーツの移動は、まあ、理想を言えばですね、公共交通機関とか貸切バスでやるべきだと私も思いますけれども、実際には経費とかそれからバスの台数とかの問題もありまして、できないことが多いと思います。従いまして保護者の送迎とかレンタカーの利用を排除しない中で関係者に対して安全第一の運用を求めるというような方向で行こうと思っております。で、議員がおっしゃったように今後中学校の部活動は地域展開をしてまいりますけれども、その場合もですね、方針は同じでございまして、選手の輸送に関わる地域クラブの方々や保護者の皆様に対してはこれまで同様の安全確保を求めていくということでやっていこうと思っております。以上です。
山内議員。
はい、もうその通りでやっていただきたいなというふうに思っております。そこに私も疑問はありませんし、地域展開をした後もですね、する前もこれからもそういうふうにしていただきたいと思っております。まあ、中大連はその、バスで移動、まあ日にちも決まってますし、会場も決まってますから、そういうふうにできる。ただ、しかしながら、その、新人戦とかで、県大に行くっていうふうに決まると、これまだ競技ごとにバラバラになると。そういう時に、できれば、学校としては一緒に行っていただきたいなという、一緒にというか、公共交通機関を使っていただきたいとかっていうご意見もあるのかなと思いますが、そうなると、やっぱり競技ごとに違いますから、まあ、経費もかかってくる。やはりこういうところでは、顧問の先生だったりスタッフ、保護者の皆様のご協力がなきにはもうできないということを、やっぱりもう教育省も、共有していただいたなと思っておりますので、それをしっかりとですね、徹底するわけではございませんが、安全対策が当たり前のことですので、そこに必ず子どもたちの活躍が目に見えて起こります。それは我々大人もですね、しっかりと肝に銘じて見守って、やっていただきたいと思っておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。以上で私の一般質問を終わります。